と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都府建築士会の伏木道夫です。今月のテーマは春日学区の街づくりでお送りいたします。今日は、ゲストに、小谷さんをお迎えしております。小谷さんこんにちは。
こんにちは。
小谷さんは、NPO 法人春日住民福祉協議会および春日学区自治連合会の副会長を、なさっておられまして、株式会社金次材木店代表取締役社長です。小谷さんは春日でお生まれとお聞きしてるんですけど、どういう経過で今まで来られたんでしょうか。
はいはい、春日でおぎゃと産声を上げて、はい、小学校は隣の春日小学校、はい、元春日小学校ですね、はい、もう今ないんですけど、それから中学は道田中学校、はい、二条の川端の辺にあるんですね、はい、から高校はまたその近くの御所の横の大木高校、はい、それから立命館大学の経済学部と、そして、店、金次材木店を継いだんです。長男でございますので、
はいはい、ということは御所の周りでずっと、
そうですね、非常にエコの関係の深い場所で住ましていただきまして、
はいはいはい、春日学校は自治会活動が非常に盛んと聞いてまして、はい、春日学校の概況をまず教えていただけますでしょうか。
そうしましょうか、はいはい、春日学校は京都市上京区17学区の中の1地域が春日学区でございまして、人口約2500人、高齢化率が今 25%、 若干まだ増えるかも分かりません。まさに少子高齢化社会の真っ只中に、おります。東には鴨川、ご存知のようにね、西には京都御所と非常に静かなところに住んでいますが、春日学区区民がお世話になる行政、諸団体は、全部御所の西側にあります。私らは東側におりますから、区役所、警察署、消防署、福祉事務所、保健所、京都府庁、区社会福祉協議会事務局、大変不便なところに位置をしております。
あと安心安全の街づくりとお聞きしてるんですが、それはどういうことをされてるんでしょうか。
私の 学区ではですね、いつもお隣同士の触れ合いを大切にというメインテーマで、学区民が住み慣れた土地に長く暮らしていてよかったなという、これからもずっと住み続けたい、そのためにはという課題を持って、学区民男性が約40名、女性が60名のボランティアが自治、福祉、防災、三位一体の活動をしております。そして安心安全の地域づくり、今日も延々と続いております。
ああそうですか、はい、非常に、はい、頑張ってあります。
いや
もともと熱心やったんですけど、 ある出来事があってから特に熱心になられたいうふうにお聞きしてるんですが、
そうですね、はい、ちょうど河原町丸田町の交差点の、はい、東南側に、ね、はい、お住まいされている方 のお宅が火事を出されまして、はい、そこにはお年寄りの夫婦、ご夫婦が老夫婦が お住まいになっておりまして、はい、その時に火事が出まして、
あそうですか、
でそのお方が一人ご主人のが障害者の方でしたんで大変でしたんですけど、結局亡くなられたことになって、これではもう学校も大変やと、これからまだいろいろみんなでカバーして助け合っていかないかんということで、当時の会長の高須さんがいろいろアドバイスを受けられまして、米田さんという神業の区社協の所長さんの米田さんのアドバイスで非常に細かな最初からスタートをできることが立ち上がることができました、
はい、具体的にはどういうことをされてるんですか。
具体的にはですね、 いろいろありますんですけど、はい、まずボランティアの、ねはい、先ほど言ったように100人ほどおりますので、はいはいはいはい、その方が各所属団体に属しておりまして、はい、まあ一番まあ大きいのはその今言ってる教室ですね、
はい、
教室を4つの教室を持ってまして、
はい、
保健防犯、
はい、
防災、
はい、
それから骨、この4つの教室を持ってます。これを大体毎月、1回、ずつ開催しております。
毎月やってるんですか。
そうです。
大変ですね。
そうです。そしてもちろん行政の方、警察署、消防署、保健所から講師としてお呼びしてお話を聞かせていただいて、それはもちろん高齢者を中心ですよ。うん、高齢者の方の、中心を進めております。そして、
はい、
まあいろいろ見守り活動、はい、もうこれもあと訪問ですね。これもやっぱり4つの教室が分けて、大体2月か3月に1回ぐらいですね、その高齢者のお宅へ登録されてます高齢者のお宅へ、訪問させていただきまして、いろいろと注意したりその時のお年寄りの状況を視察してちゃんと調べてまたそれはいろいろ報告書にももちろん書いております。
あれですか、毎月ぐらい伺えるんですか。高齢者
の、そうそう、4つの教室が交代で、はい、ローテーションで行きますから結局毎月行ってるわけですね、
は
い、
あ、高齢のご夫婦の方とか、単身の方とか、そうそうそう、お体の不自由の方なんか行かれること
ですね。そうです、そこを選別して全部各町内から上がった資料でちゃんと登録していただいて、はい、これはあくまでもボランティア、じゃあこのプライバシーがありますので、はい、無理にね、
はい、
お答えのされる方は載せないですけど、できるだけ、まあ、載せておいていただいたらお互いにね、何かあった時に助け合いすると隣同士、ね、そういう意味で活動しております。
はい、先日取材に伺った時に、基本的に70歳代以上の方を、そう訪問されてるんですけど、50歳とか40歳の方の単身の方もなんかそろそろ考えんだかなとおっしゃってましたですね。
いや、その訪問する人のが、
はい、
もう、訪問するもんが、70以上のもんが訪問してるから、
ま
あ、相手どう思ってはるかなと思って、枠を見える人もあるし、ね、いろいろあるさかいね、
はい
はい。だけど、そういう訪問する人が、やっぱ若い人が訪問してほしいなと思って、まあ、例えば学生さんとか、
はい、
ね、うちは立命館大学と、ね、犬さんのいろいろお世話になる、犬ゼミの学生さんもおりますので、はいはい、そういう人、それからそれもその人ばっかりでは、今ではね、
はい、
やっぱりみんなが学校のことをね、はい、勉強するためには、はい、地域のことをね、勉強するためには、やっぱりみんなが行かない、はい、やっぱりやっていかないんだけど、はい、まあ、いずれ投資が年々上がっていきますので、はい、ね、大変な。
ぜひ若い人に引き継いでもらいたいですね。
そうです、そうです。それからどこまでが若い人ができるかですわね、はい、もちろん、お勤めの方とか、
はい、
そういう方はもう無理ですので、
はい、
できるだけまあ、考えてね、これからやっていかんと。大変ですね。
小谷さんも、若い時は、どういう活動されてたんですか。
どういう活動、
消防分団。
あ、消防分団も入ってましたし、もともと足突っ込んだのは消防分団で、親父がちょっと頼まれまして、はいはい、入ったらどうやいうことで、足突っ込んで、約37年ぐらいですかね、やらせていただきまして、もう退団しましたけど、はい、あとは、それの関係で、消防団に入った関係で、他の団体からも、引っ張られまして、まあ、今一番長いことやってるのは防犯。
あ、防犯担当されてる。
そう、防犯ずっとやってらしてます。
それと、毎月新聞を作ってはる
じゃないですか。そうそう、春日大、はい、これはもう昭和24年ですか、
はい、
こしらえた新聞なんで、
はい、
これ毎月1回、
はい、
もうきちっと私らでガリバンですけど、はい、タイプですね、もう今、
はい、
もう最初はスタートはガリバンでしたけど、はい、今はもう全部タイプで売って、きれいに両面二面張りで、
はい、
全大体あれで1500部ぐら
い
配布しております、
はい
はい、
具体的にどんな内容を書いてあるんですか。
もういろんなこと、
はい、
行政のお知らせとか、はい、それから学区の行事、
はい、
それから学区での行事のカレンダー、
はい、
それから特に学区である大きな行事、
はい、
それの見出しを大きく書いて、
はい、
で各団体がありますね、
はいはい、
各団体 の活動、
はい、
何日に何をするとか、
はいは
い、そういうことを皆知らす、それから行政からももちろんいただいて、
はい、
警察消防保健所からもいろいろ原稿をいただいて、
はい、
それを必ず載せるんです、
はい、
うん、かなりいっぱいで今までだいぶカットをしたこともあるかもし
れ
ない
けど、暴露されてるんですね。
まあ、そこまでやらんと、はい、これの毎月が大変なんです、
はいはい、先ほどお話が出ました、はい、立命館大学の、
うんうん、
乾ゼミが 町づくりに参加されてるいうことなんですけど、どんな活動をされてるんでしょう
か。もういろんな活動、はい、いろんな活動に参加できる、はい、できる、なんていうかな、はい、自分らが参加できる時間帯とか、はい、そういうのが行けたら、どんな活動でも、
はい、
特に今はちょうど御所の東側の今の駐車場があるんですけど、はいはいはい、そこの落ち葉を、落ち葉を
掃除もしてくれるんですか。
もちろん、はい、それは会長からずっと続いて、ずっと続いておりまして、はいはい、今の学生さんもどうやということで、最近ずっとここ何年か来てくれてます。
あ、そうですか。
やっぱり助かるんです、若い力もね、うん。ちょっと朝ですけどね。
はい、
うん、学校行くまでに、うん。
ニコニコサロンにも参加されてるのはどんなサロンですか。
ニコニコサロンはね、また次回の今度から、担当者がいますんだけどね、はいはいはい、私はあんまり参加したことないけど、はいはい、近くの誰でもいいんです、はい。学校で住んでなくてもいいんですけど、はい、それは春日大にも案内出しますし、はい、ポスターも貼りますけど、はい、それに、によって今の子供さん、学校行ってない子ですな、はい、そういう方が遊びに来る、いろいろ、それをいろいろ、ディスメイの犬泉の生徒さんとか、はい、うちの学校の門のボランティアとかが、はい、いろいろ遊び場をこしらえるんですね。
あ、
で、夏とか冬とか遊びが違うでしょ、はい、水泳したり、はいはい、ね、冬は冬でまたクリスマスもあったり、そういうの遊びをずっとやってますね、毎月、月2回、うん、やってます。はい、
あと同志社女子大の皆さんも参加されてる、うんうん、そうです。どういうことされてるんですか。
近くでね、はい、やっぱりそういうふうな研究のあれが分があるんでしょうね、はい、で要するに春日学区の高齢者のお宅を訪問して、いろいろお話を聞いたり、触れ合いを作る場を持ってますね。だいたい30人ぐらいいつも来ますかね、
はい、
それも月にだいたい1回ぐらいかな、
はい、
それぐらいでずっと各、先生が連れてきてあります、はいはい、そこへボランティアと一緒に事前に言うといて、先方さんに、はい、参加するようにしてます、
はいはい、具体的に年間行事はどんな感じ、 お正月に新年会とかやってはるんですか。
そうそう、新年会がありますし、はい、もういろんな年間行事ありますよ、はい、うん、だからそれを全部今まででもこなしてきてますね、はいはい、うん、そうです。
で春にはなんか例えば花見の会とかそんなもんやった
ら。いや、花見とかそういうのはなしにね、はい、やっぱりいろいろ団体の行事もありますから、はい、そこに一緒に乗り合わせして、はい、やったりしてるんです、はい、夏は夏でまた外で食べたりね、はい、うん、そういうのは会があるんですわ、はい、はい、それそういう会でですね、はい、言うたのはね、
はい、
うん、だからもういろんなお祭りのお手伝いもしますよ。あ、うん、で春日学校はほれ平安神宮の時代祭りの、はいはい、あれの区域にも入ってまして、9年に
何を担当したの。
時代祭り、平安時代、
平安時代、平安時代、
私もいっぺん馬に乗りました。
あ、いいですね、
はい、気分させてもらいました、うん、平安時代です、
はいはいはい、神社の祭りみたいなのもあるん
ですか。神社、うちの近くに、はい、下御霊神社に、はいはい、神社ありまして、
それは何月ぐらいの祭り。
それは5月の第4日曜日ですか。
あ、夏はやっぱり地蔵盆なんかもされてるんで。
地蔵盆は、地蔵盆はね、まあ私が言うのいかんけど、その今の減ってきましたね。はいはいはい、この子供の数が。
はいはい、
そう、最近ね、はい、またもう春日だけではなしに、うん、お孫さんっていうか、外孫さんね、はい、外でどっか出てられる方ね、
はい、
その方も読んでも、読みましょうということで、
はい、
読んで、にんやかにしてる町内もあります。
はい。はいはいはい、
ほんで、お地蔵さんは各町内持ってますからね、はい、うちの町内は。はい、ほんで、かなりそうしてだんだんまた盛り上がってきてるようなとこもありますね。うん、うん、そうです、うん、
今実は小谷さんに、うん、町づくりのその、うん、なんですかパンフレットというんですかね、
はいはいはい、
で具体的にそれぞれの地図がありまして、ね、
そうそうそう
そう、でそこにお住まいの方の名前が書いてありまして、
はいはい、
消火器がどこに置いてあるとか、それとか道がどっち向きやとか、
うんうん、
それとか、うん、高齢の方がどこに住んであるとか全部
控えてあるんです、ね、それはもう全部もうもちろん、
ね、何かあったらすぐ移動できるようにし、実は私今それ見させてもらってるんですけどね、
うん、
こんなの細かい地図見て初めてでちなみに春日学区、福祉防災地図いうのが書かれてまして、
そうです、
これ非常にいいですね。
2年に1回、
ね、
2年に1回全部新しく書かえ、すり直します。
はい、
これ必ず、はい、
でその裏に今おっしゃってました、はい、年間行事がもう、
びっしり座ってますよ。
4月の年度始めから3月末の年度末まで、うん、びっしり入ってました。すごいですね。
それみんなこなしてますよ。各皆さんの協力で。
これはあれですか、その、もう、昔からじゃなしに、うん、どんどん毎年、増えていったいうことなんでしょうか、その、 各業種。
最初スタートした時はそうでもなかったけど、はい、やっぱりこれも小、これも小ということで、はい、もうもちろん旅行も年に1回ありますし、はい、2月頃に。
はい、
ねえ、だから、だんだん増えていってるようですけど、まあ、ある程度限度はありますね。はい、
まあ、見せていただくと、あの、一月に4つ以上のいろんなイベントあるんで。
ということは50回。
もうすごいですね、これはね。
それを行ける人は出てきてもらってますね。はい、まあ、女性の方が多いですけど、どっちか言ったらね、はい、ボランティアの方がね、はい。
うん。で、あの、触れ合って住民の知恵を生かした地域づくりという資料をお持ちなんですけど、はあ、元気な人は、あの、健康とか防犯教室とか、
うん、そうそうそうそう、
行きそうだとか、はあ、料理教室とか。
最近はちょっとやっぱり、はい、あの、弱ってきはった ね。だから今言ってる若い方、年齢の方を上げてこない。はい、なんとかしてでもね、はい、いろいろ対策を今考えてます。はい。はい、
で、支えが必要な人は、あの、地域のケア会議とか、これはどんなことを具体的にされてるんですか？
あ、それはあのね、あの、春日の場合、小川包括センターとかいうのね、はい、あそこからの、あれで、僕もあんまり参加したことないですけど、はいはいはい、会長は出てはったんですけどね、はい、あの、元会長はね。
はい、
うん、だけど、あの、その辺は、ちょっとあんまり詳しくとは、僕は、申し訳ない
です。ね、このパネルで見せていただく非常に正しいんですけど、はい、外出が苦手な方は、先ほどおっしゃってたように、はい、あの、訪問されますし、
うん、で、そうです、
やられるんで、なんかあれですね、もうイベントがたくさんで、はい、あの、のんびりしてられへんですね。
どっちが、あの、訪問する方ですか？
訪問する方もされる
方は。なあ、毎日はないですからね、はい、やっぱりあの1年すぐ来ますね、
はい、
うん、これが行ったところやのも、まだいかんな、はい、あの、もうちゃんと回ってくるっていうね、
はい、まあ、
う
ん、まあ、小谷さんも含めて、皆さんが春日学校を愛してはるんですね、きっとね。
そら、これ、ここに、あれ、そ、ね、こんだけの行事をこなしていくんやから、
はい、
春日愛してはりましたろ。
はい、
再伝も言うたようにね、はい、うん。もちろん、それ、そうでなかったら困るしね。はい。
はい、あの、それと、うん、新しい人もいろいろ入ってこられてるんで、
はい、
どんどんし、あの、街がこう、若くなってるのがいい感じですね。
最近ちょっとそういう傾向がございますね。ね、はい、で、マンションも独立したとこが2つほどありますしね、はいはい、町内会に入ってもてますしね、はい、結構、あの、割に、この、うちの学校は、まとまりがええんですね、はい。ちょうどうまいこと言ってますね。はい、うん、細長いから、うん、幅の狭い細長いとこやからね、東と西でうまいこと河原町挟んで、うん、なかなかちょっと、他のとこでこういう、地面はないでしょう、なんか。
あの、横に御所があるような非常に魅力的な
話です、ね。あの、公益避難場所として御所は、まずありますわね。鴨川から御所がありますわな。ね、だからまあ、大木高校と法務局の場所も、毎年一回訓練をしますから、はい、公益避難場所としてね、はい、そこへ行った町内みんな、はい、春日小学校と元、三つに三箇所に分かれてね、はい、やらせていただいてます。う
ん、要は、その皆さんが昔から頑張られて、うんうんうん、特にその、火災なんかで困られて、うん、それから頑張っても年々と
続いて、そこでみんなやらないかんという気持ちが出たんでしょうね、はいはい、だからもうどんなことあってもやっていかないかんと、
はい、
うん、それがまずあの一番今まで来たあれですね、
はい、
うん、また元会長の高須さんがもう非常にね、
はい、
うん、もうリーダーシップを切ってもう私が引っ張られた方ですよね、
はい、もうあのこの間は亡くなられて残念ですね。
そう、ね、もうね、やっぱりそれは、ね、人生やからね、はい、だけど、まあ、あの方の残さはった功績でものすごいですよ、
はい、
それをやっぱりそれを全部、まあ、まともにこなしていけるにはまだちょっとできませんわ、まあ、
全国的にもう一番進んだ学校やれてるんで、ぜひ今後も頑張っていただきたいと思いますんで、
いやいや、もうできるだけのことやって、はい、また皆さんと一緒に交流をできますように、
はい、わ、はいはい、かりました、はい、ありがとうございました。
いや簡単で、はい、これよろしいですか？
はい、はい、ありがとうございました、はい、
どうもすみませんでした。
はい、あの、それでは、うん、後半のご紹介します、後半の今月の建築士さんは斉藤義則さんで、案内役の下村さんがさまざまな角度から、聞いていきます、今回はどんなお話になるでしょうか、その前にまず1曲お聴きください。
京都ひと町出会いもん、教えて建築士さんのコーナーです。これまでとは少しスタイルを変えまして、お答えいただく建築士さんご自身のお仕事に関する考え方や得意とされていることなど中心に伺っていこうかと思っております。一口に建築士さんといっても様々な独自性をあるということはね、皆さんご承知になっているかもしれませんが、まあ、一月単位でご紹介していけたらなというふうに考えております。ご案内役は下村静子がお届けいたします。よろしくお願いします。
今月解剖される方をご紹介したいと思います。斉藤義則さんです。12月は4回にわたってお話をいただきます。こんにちは。
あ、こんにちは。
では斉藤さん、早速なんですが、まずですね、はい、自己紹介からお願いできますか。
はい、はい、京都人町出会いもんのですね、2、3ヶ月2回ぐらいはパーソナリティも担当しております。まあ、社団法人京都府建築士会所属の斉藤義則です。
はい、
と言いながらですね、改めてなんかこう自己紹介というのもなんやら恥ずかしいような気もしますが、あの所属してます建築士会の中でもですね、まあいろんな仕事の方おられましてですね、設計事務所やなとか工務店やなとか、はい、名刺もらうまではようわからんというのが実際のところなんですけどね。
あ、そうなんですか。
うちは設計事務所です。
はい、あのなんか違いっていうのはあるんですか、設計事務所ですとかって。
そうですね、うん、まあ、あの私のところはあの熊谷設計事務所ということでですね、まあ、斉藤とはちょっと名前が違いまして、後でお話ししたいと思うんですけど、まあ、あの事務所は設計事務所言うてもいろんなもんがありましてですね、あの、まあ、衣装をやったり構造をやったりそれから設備やったりということでですね、うん、またあの工務店さんでもあの設計事務所登録されている方ありますのでね、まあ、設計事務所もまあいろいろありますよということとですね、
はい、
まあ私自身はまあ実はその熊谷というのは家内の父になりましてですね、まあ、義理の父ということでありますが、
はい、
サラリーマンしてたんですけどね、そんなよそで勤めとらんでもうちで仕事したらええやないかと言われてですね、まあ、自分とこの後を継ぐべしで中に入ったということでありまして、今は2人で、事務所をやっております。
あ、なるほど、はい、そうするとお仕事の中身としては住宅の設計、
はい、あ、はい、まあ、あのよくね、あの設計事務所というのは設計事務所間同士もですね、住宅なん相当違うのっていう話はようお互いにあの聞き合いっこするんですけど、はい、基本的にどこの設計事務所さんもですね、何でもやりますって多分答えあると思うんですよ。で、実態としてあの住宅が多いとか、あのマンションとかそのビル系が多いとかいうふうにして分かれちゃうところがあります、
はい、
で、まあ、うちは両方とも本当にやっておりましてですね、うん、まあ、件数から言うと住宅でない方がむしろ多いタイプの事務所でありましてですね、まあ、あくまでその父が取ってくる仕事なんですけどもね、設計事務所っていうのはその管理建築士っていうのが必要でしてね、
はい、
で、まあ、あのその管理建築士がいないとその事務所が開けないということもありましてですね、まあ、なかなか設計事務所もね、いろいろと法的に縛られて大変なところあるんですけど、
それはなんか試験を受けられるとか、なんかそういうことですか。
そうなんですよ、あのかの有名な事件が起こってからですね、大変設計事務所というんですかね、建築士に対して厳しくなってきましてですね、うん、今申し上げました管理建築士といいまして、そこをまとめていく人もですね、講習を受けて丸一日講習を受けて簡単なテストを受けて、それ受からへんとですね、うん、事務所を開けないということになってますし、
うん、
で、まあ、あの建築士はご存知のようにですね、まあ、1級だけではなくて2級もありますし木造もあるんですけども、どの建築士さんも今は3年に1回ですかね、3年に1回研修というか講習を受けまして、はい、もちろん有料なんですけどもね、
うん、
それでまた簡単なテストを受けて受からないとですね、引き続き建築士としてお金をいただける仕事ができないというような制度になりました。
へえ、あ、そうなんですか。じゃあ、まあ、その設計事務所っていうのはそのいろんな仕事をなさるところがありますよと、種類があるということなんですね。
はい、そうなんです、うん、あの先ほどもちょっと申し上げました通り、うちの事務所はですね、衣装設計ということでですね、はい、衣装です、まあ、デザイン系っていうんですかね、まあ、建物建てるにあたってはその、うん、問題になりました構造事務所という構造設計をされる事務所も必要ですし、
はい、
まあ、水道とかエアコンとか電気とかというようなその設備の設計を専門にされている事務所もあります。
うん、
ですので、衣装構造設備というこの3つの設計が建物には含まれているということになりますので、それぞれに応じて専門の設計事務所があるということであります。
ああ、そうなんですか。はい、じゃあそういう専門の設計事務所がこういろいろ集まって大きなものができていくみたいな、そうですね、そういうイメージなんですか。
そうなんです。
あ、はい、あの一般の住宅の場合はどうなんですか。
そうですね、あの一般の住宅もですね、
はい、
木造がほとんどやと思うんですよ。で、木造の場合は我々のような衣装設計事務所でもあのちゃんと構造設計もするんですけど、
うん、
まあ、中にはやっぱりあの 最近の、ね、地震のこともありますので鉄筋コンクリートで建てたいとかいうようなリクエストになりますと、ここはやっぱり構造計算書がいりますので、うん、構造事務所に、外注ということになりますね。受けるのはまずうちで、はい、そこから構造事務所さんに、発注をするというスタイルを取ります、
うんうん。
でまあ、その設備設計についてもですね、設備設計屋さんというのがありまして外注はできるんですけど、まあ、その分費用をかさみますので、うん、できたらその工事をやられる予定の電気屋さんとか水道屋さんとかに頼むとですね、自分のところの仕事が取れるかなという気持ちがあるので、サービスでやってくれはることが多いということですね。はい、
なんかあのおしゃれなね、よくあのデザインされているようなものもあると思いますけど、はい、そういうところはそういうところでまた専門にやってはるんですかね。
そうですね、よくあのアトリエ系事務所という言い方をします、うん、対比、それと対比してあるのが組織事務所っていうのがあるんですけどもね、まあ、あの別にあんまりはっきりした定義があるわけじゃないんですけど、芸術っぽいというんですかね、そこの所長が建築家作家みたいなことでですね、やっておられるところはアトリエ系ということが多いですし、まあ、お役所の仕事であるとかカチッとした形でですね、総合的な人数もそれも多くてですね、されているところを組織事務所というような言い方をすることがほとんどかなというふうに思いますね。
ああ、もう事務所の種類をお伺いしているうちに時間になってしまいました、ね、はい、次回はもう少し斉藤さんのお話を聞かせていただきたいと思います。
わかりました、ありがとうございました、
は
い、
建築士事務所にもいろいろな種類があることが分かりました。次回も教えて建築士さん斉藤さんにご登場いただきます。ご案内は下村静子でした。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。